皆さんおはようございます。今日は最初にクリスマスのアナウンスを したいと思うんですけども、12月の9日日曜日北の工房ですね、3時からクリスマスセレブレーションという名前で、礼拝とまた賛美の集いをしたいと思うんですけども、クリスマスこうして初めて、教会から外に出てですね、それで朝の礼拝と、夕拝と一緒にしようとしてるんですけども、初めての試みであるんですね。で、まあ、その日もともとは中華教会が使えないというところからよその場所を探したんですけども、300人入るところが与えられまして本当に感謝なんですけども、ビーチパーティー以外でこういう形でするのは初めてで、場所が変わるんで早めに皆さんにこう、ね、お知らせしておかないと当日来たらいなかったっていうことになってしまうので、できるだけこう、ね、PR をしときましょうと。そしてまたできるだけクリスマスなんでお友達を誘ってですね、ぜひこう皆さんとお祝いしたいと。で、今まで KBF ではいろんなイベントだったんですけども、こんなんやったら友達に呼んだらよかったってね、後からこう思ってしまうことがあったりかしてね。で、こういうチラシ作ってた時は遅かりしとかね、なんかタイミングが悪くて、今年は早く作ろうって、ね、スタッフミーティングで決まって何枚作りましょうって、もう500枚ぐらい吸ってまおう誰がするってそこでちょっとね、僕一応担当なんで、もう一応やりますと言ってしまったんですけども、言ってしまったんですけども、ある程度ものを作りたいなと思ったね。こうオフセットプリントなら誰に頼んだらいいかなとかね、デザインやったら一社頼もうかな、忙しそうやでとか言ってね、で今からデザイン頼んで業者に発注したらまた遅かりしになるんちゃうかな、そんなことを思ってたらですね、ぐるぐる回ってですね、そして嫌なことは後回しにするというそういう傾向があるので、1日たち2日たちで、そうなるともう誰かに電話せなあかんなと思った時にですね、神様がこう言った。自分でしてみたらっていうね。自分でしてみたらって、そんなパワーポイントは私ある程度、こだわりありますけども、それを印刷はできないし、とかね、ワードで作っても、プリンターのインク代でもかかりますよね、500枚だったらとかね。いや、他に方法あるから探してみるというね、そういうなんかこう声が聞こえたりしてですね。で、パソコン向かいまして、でチラシとかね、ネットとかそういう感じだったらですね、ある業者が出てきたんですね。そしてテンプレートを使ってやれる、なんかそういう道が見えてきてですね、やってみたらというかね、これならいけるかもとかね、恵子ちゃんに頼まんでもできるかもとかですね、やりながら、でも字を変えたいよなとかね、字を変えるにはどうしたらいいんかなってやってるうちに、こうやってできたりなんかしてていううちに、スーッとこういう形ができていったんですね。で、その時に、ある程度自分の、こだわりも反映させながら、でも知恵はなんか上からこう流れてきたような、そんな形で気がついたらできましたと。ですから、自分の絵を褒めることを自画自賛というんですけども、これは自分で描いた絵じゃないと言えると思うんです。神様によってね、導かれたと。そして出来上がってきたんですね。こうもうこれね、もう中1日ぐらいで、ね、送ってきたんですよ。バチッともうで、こういう形で送ってきたんですけども、これが来た時にはたと、これまあピラピラやなとかね、まあ、配るんは配るんねんけども、これなんか神様これどうしたらいいですかねたら、折ってみという声がまた聞こえましてですね、こう折ってみたんですけど、半分と違うっていうまた声が聞こえて、三つ折りやとか言って、三つ折りとか言って、で、折ってみたらですね、こういうふうになったんですね。で、ちゃんときれいにこう、北の工房の字のその下までなれば、3等分したらこうなって、これもうたら嬉しいよなとか思ってね、ちょっとこう、おいしそうな感じ、チョコレートのイメージもあったりなんかして、これなら渡せるとか言って、いけてるやんと思ってね、自分で褒めてるの違うんですよ、これ。そういうわけでですね、これぜひ皆さんに使っていただきたいなと 思ってですね、その時に思ったんですね、あの自分でいろいろ計画は立てるんですけども、導くのは神様。ロブがよくあのバイク修理しながらこれどうしたらやるかって相談してやるのよとか言ってね、言ってるんですけども、自分の場合はこの事務的なことの場合、神様と相談してやるといいものが出るんじゃないかなと。御言葉一つあるんですね、箴言の16章の9節ですね。お願いします。人は心に自分の道を考え測る、しかしその歩みを導くものは主であると。この御言葉を思い出しました。いろんな計画を立てるんですけどね、実行、それを実行しようとするんですけども、導くのは神様、知恵を与えるのも神様なんですよと。で今、まあ、日本でもいろんな計画をしてるんですけども、なかなか難しい状況なんですね。で現状を見るとこうなんか重苦しいものを感じるんですけども、私は神様知ってますので、神様に目を向けていきたいと思います。そして今日の御言葉メッセージテーマは御言葉の基金と。イスラエルの民が40年間荒野をさまよった時の今日はところから学んでいきたいと思うんですけども、まず申命記の8章3節、それで主はあなたを苦しめ飢えさせて、あなたも知らずあなたの先祖たちも知らなかったマナを食べさせられた。それは人はパンだけで生きるのではないと、人は主の口から出るすべてのもので生きるということをあなたに分からせるためであった、ここで、あ、この御言葉見たことあるな、新約聖書でマタイでとかって、ね、イエス様が悪魔に試みられたときにこの御言葉を持ってですね、人はパンだけで生きるのではないと書いてあるではないかってイエス様は悪魔に対して言われました。自分の意見ではなくて天の父の神様がこう言っているではないか、聖書に書いてあるではないかっていうふうにこう用いたところですね。でここで見るのには、まずそのやっぱし旧約の聖書の神様はちょっと厳しいかなって見てしまうんですけども、主はあなたを苦しめ飢えさせてってやる。でもこれはイスラエルの民がなんとかこう神様に立ち返ってほしいという愛の試練というか裁きとかそういうものであった。ですから本当に飢えさせただけではなくて、天からの糧も与えたということですね。不思議な、マナっていうのはどういう意味かというと何かなという意味だそうですね。これこの、 あのぴょんぴょん飛んでるの何って言われてカンガルーみたいなもん感じで、現地の言葉知らんという意味だったかな、そんなことで、マナも不思議なものというかそういう意味だったらしいんですけども、まあ、マナを与え食べさせてくださったんですね、朝ごとに。そして神様はそういう食べ物を与えてくださったんですけども、それは人はパンだけで生きるためではないんですよと、神様の口から出るすべての言葉で人は生きることを分からせるためですと、神様は知らせるためにそのことをされたと書いてあります。で多くの人はですね、食事とかね、食欲を満たすことが命の基本と考えるわけですね。ですから規則正しく3食を食べる、ね、そのことが基本だと。ですので、本当に飢えて本当にもう飢え死にするまでは神様はされなかったと。である程度飢えるということは、健康的に言うと良いそうです。空腹というのはある程度の空腹は自分の体を遺伝子がこう立て直していくというそういう時期なんで、空腹というものは悪いものでもないと。でも、まあ、現代の人は、空腹というのは良くないと。そして食事は大事、規則正しく食べることが大事です。でバランスよく食べることも大事です。でこれも非常に大事なことなんですけども、それより以上にですね、食べてしまっていくとですね、今のメタボというそういうところまで行ってしまうとか、ね、 で食べ過ぎている状況というかな、そこに行くと人間 その健康というのが損なわれていってしまっているというのは今の時代の現状じゃないかなと思うんですね。で僕自身もその 2,3 年ですね、こう規則正しく食べることを大事と思ってたので、でもある程度こう年がいくと昔みたいに食べていたら食べ過ぎという状況になっていたかも分からないと。ですので、お腹がこうね食べると張っていくというかね、膨満感というか、ですから病院に行ってこう漢方薬もらったりして、で様子見てるんですけども、食べると調子が悪いと。でも食べないと健康に悪いと思って食べ続けていたら、どんどん体重が上がっていくと。でこのままいくと肥満になりますよ的なね、そこまで行ってしまったんで、でなんとなく気がついていたのは食べないと調子はいいよなとかね。でまあ物の本によるとですね、こうまああの何でしょうな、ダイエットでは、ダイエットでこうねカロリー制限するでもあるんですけども、一回食べることを休むとね、断食じゃなくても食べるのを休むということですね。なぜならばこう食べると胃がまだ前食べたやつを一生懸命消化しているのに、また仕事しているのに、そこにまた新しいものが入ってくるから、もう胃が悲鳴を上げている状態なんです。だから食べ過ぎたらダメというかな。一回休むことは悪いことじゃない、いいことなんですよと。そういう時代なんですね。でパウロも、働かないものは食べてはいけませんと。で自分の食べるものは働いて、稼ぎなさいというふうに勧めをしていますけども、まずは、まあ、働かないと食べる権利がない。そういうことも言ってると思うんですけども、ある意味、働くということは動くこと。動かない人は食べたら体に悪いですよという、そういうことも言っていたんじゃないかなと思います。ちょっと話が逸れましたけども。ですから、食べることに非常に、価値観を持っていた。ですから人はパンだけで生きるんじゃないですよということを教えたかったと。そして次の節、4節、この40年間あなたの着物は擦り切れず、あなたの足は腫れなかったと。アラノをずっとさまよっていた、歩き続けていたこのイスラエルの民はですね、このことに気がついていなかったということなんですね。着物も擦り切れなかった、40年間着ても着物は擦り切れなかった、足も腫れなかった、何キロ歩いたかでも腫れなかったんですね。神様守っててですね、でイスラエルの民はそのことに気がつかなくて感謝することができてなかったんですね。本当にあの私たちもこう神様の恵みというものに慣れてしまうと、だから当たり前のような感じになってしまっているのじゃないだろうかなと思いますね。時々あの車でですね、こう同じ方向を変えるから乗っていくっていうことでですね、それが乗っていくっていうことになって習慣的になっていって、今日はちょっとあの別の寄っていくからごめんねって言ったら、とか言われたらする経験あった人ないですかね。時々あんまり、まあ、そんな人ばっかりじゃないですけどね、あいつもありがとうねって言う人もおるけども、とかいう感じでですね言われてしまうと、あれとかになってしまうんですね。感謝はねなくなってしまうんですね。であるあの心理学者がですね実験をしたらしいんですけども、ある町 その特定の区域にですね、1日1回、100ドル札紙幣ですねこう渡してですね、一軒ずつこう回っていったわけですね。で最初は何ですかこれとかね、みんなが軽減そうな顔しますので、当然ね、で何でもらえるんですかとかね考えるんですけども、それをこう理由も言わずにこう封筒に入れて渡していったんですけども、3日目になるとそのことでこう町がこうね話題になるんですね。話がもしぎになって、で1週間経つとだんだんと玄関で待っている人が出てきたりなんかして、で2週間になるとありがとうってね、その もらって、そして3週間目になると、待っててちょっと遅かったんです。そんなことない、そんなこと言い出して、4週間目にはですね、その人は前を通っただけですね、何も渡さなかった。じゃあなんでくれへんのっていう、そういう文句を言い出したと。で、初めはもらう理由がないっていうね、もらう理由がない、それはそうですね。で、ただほど怖いものはないかもしれない、いろいろこうね疑心暗鬼になったりして、でも安心してください、いいですよってね、安心が入ってもらって、だんだんみんな待ち出して、でありがとうって思ってたのがだんだんと当然という形になってきて、でなければ文句を言うという、そういう状況になってきたと。これってよく、まあ、このイスラエルのためだけじゃなくて、私たちも似てるところがあるんじゃないかなとね。初めはそんなもんもらう理由はないですからって思いながら、本当にありがたがって感謝して、そしてそのうちに感謝がだんだんと当たり前になってきて、なくなると文句を言ってしまうような姿勢というような、そういうものがあるんじゃないかなと。今朝車で来た方、どうしよう、エンジンキー回してかかりましたよね。これかからない可能性もあるんですね。昔はよくかからなかった時もあったりして、今はよくかかって、本当にもう特に国産はいいなと思うんですけども、当たり前のように考えてますけど、本当にそのことも感謝したかなとかね。服もちゃんと、ね、着れてるし、足で歩いてこれたし、プロジェクターも今日もうまいこと動いてるし、本当に感謝をするべきじゃないかなと。で、日常の祝福というものを感謝して忘れないようにしたいと思います。で、感謝は祝福の扉を開く鍵と思いますね。で、このイスラエルのために帰りますけども、感謝を忘れて御言葉を聞くことに関心を持たなくなってしまったそのイスラエルのために、アモスはその御言葉を予言しました。アモスの8章11節から13節読みましょう。見よ、その日が来る、神である主の御告げ。その日、私はこの地に飢饉を送る。パンの飢饉ではない、水に乾くのでもない、実に主の言葉を聞くことの飢饉である。彼らは海から海へとさまよい歩き、北から東へと主の言葉を探し求めて行き巡る。しかしこれを見出せない。その日には美しい若い女も若い男も渇きのために衰え果てる。で、イスラエルの民はそのこの世のもので心を満たしてですね、神明にあったように神様の口から出るもので生きるという、そういう生き方を捨ててしまったんですね。そして御言葉を忘れてしまったと。で、そのような彼らには御言葉の飢饉というものを神様は裁きとして与えられたと。御言葉の飢饉とはどういうことかというと、これから先ですね、もうマラキ書ってあるんですけども、それ以降神様の予言、言葉が望まなかったんですね。400年間も一言も望まなかったと。それを暗黒時代って言ってるんですけども、イエス・キリストが使わせるまでもう神様の言葉はなくなってしまったんですね。ですので13節に、その日には美しい若い女も若い男も渇きのために衰え果てるとあるんですね。これ今の状況と似てるんじゃないかなと思いますね。何かしらこうね、聞くべきもの、本当に私たちが心を向けるべきものを、見失ってしまっている状態と。御言葉よりもですね、私たちもその社会のこの価値観とか、いわゆる世の富的なものに関心優先してしまうと、この御言葉の飢饉というのを体験してしまっているのじゃないだろうかと思います。でも実際御言葉は今あるわけですね。本当にその頃よりも本当に自由に御言葉を見ることができる、聖書というものを見る、持っているので、いつでも開くことができるんですけども、 御言葉に関心を持たないと、もう御言葉の基金のような状態になってしまっていると。私たちは聖書を開くことができるので、御言葉を本当に見たとき、見たときじゃなくて、ね、読んだときでもなくて、本当にそれを食べたときというかな、そのときにヤコブの1章22節にありますように、また御言葉を実行する人になりなさいと。自分を欺いてただ聞くだけのものであってはいけません。また御言葉を実行する人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものであってはいけませんと。あ、そう書いてあったな、うん、知ってる知ってるというなんか知識だけじゃなくてですね、もし御言葉を聞くときに、読むときにですね、頭に入れるそのための前提ではなくて、それをじゃあ実行してみようという前提で御言葉を聞いて読んで聞いてするときに、祝福というものを受けることができる。知ってるだけじゃなくて、その御言葉の土台に立って動いてみるですね、実際に自分で動いてみることによって祝福いただけると思います。で、ちょっとこの前に詩編の申命記8章の3節じゃないわ、出ましたね、愛のその神様の、まあ、その導きによってイスラエルの民は本当に、苦しいところを歩まされたんですけども、これも訓練でしたと。神様の愛ゆえに、もう一度私に立ち返りなさいと、もう一度目を覚まして私に目を向けなさいと、そういう働きかけのこの御言葉ですけども、そういう神様の裁きというか、愛の裁きですね、働きかけ、その訓練の目的は何であったか、アモスの9章の8節9節読みます。見よ、神である主の目が罪を犯した王国に向けられている。私はこれを地の面から根絶やしにする、根絶やしにする。しかし私はヤコブの家を全く根絶やしにはしない。主の御告げ。見よ、私は命じてふるいにかけるように、すべての国々の間でイスラエルの家をふるい、一つの石ころも地に落とさないと。神様のその、まあ、訓練というかな、それはふるいなんですよと。で、みんなをね、裁いて、もう滅ぼすために振るってるんじゃないんですと。一人一人をこう吟味して、どうですかって、成長してますかというね、そういうふうに振るっているわけですね。その振るいというのは、さまざまなその苦しいことかも分かりませんし、トラブル、問題かも分かりませんけども、その問題を通して、神様は私たちを振るわれていると。その時に、私たちがこう信仰を保ってですね、振るわれて、今は本当に振るわれてるな、神様振るわれてるなって、ね、神様を見上げてですね、もう一度信仰をより与えてくださいというね、そういう神様に立つ時に、金のように練られたものとなるんですよということをここで教えていますね。ですから神様のその振るいの時にですね、忍耐を持ってこう練られた自分の品性というか、そういう成長の時としてですね、この苦しい時を捉えていく必要があると思います。で、この申命記でモーセは、本当の人生というのは、パンだけじゃないんですよと、そのことを伝えたかった。で、神様の約束を守って、約束の神様の言葉によって生きることが大ですと言ってます。そのために5つのことを見ていきたいと思います。神様の御言葉の必要性を覚えましょうと。これは神様の御言葉にこう上かわきを持つ、覚えるぐらいですね。食事をしなくてお腹が減っている、もうか何か欲しい、そのぐらいの感覚で御言葉を上かわく、そのぐらいに求める、 その必要なものなんだということね、御言葉をもっと求めていきましょうと。で、2番目、神様だけが私たちを満たすことのできる方であることを理解しよう。いろんなものを満たそうとしますけども、心満たされませんですね。いろんなものをやってみるけども満たされない。ですから他に行ってみるとか、ある時は自分を傷つけてしまうこともあるかも分かりません。内容によっては、ものによっては。でも本当に満たしてくださるのは神様だけなんですと。3番、神様の臨在と知恵、導きを祈ろうと。いつも共にいらっしゃってる。神様遠いところにいるんじゃなくて、本当に神様共にいらっしゃるんですよと。そしてその時に祈る時に、自分の中に住んでくださるってありますけども、本当に傍らにもいらっしゃるからも分かりませんし、その神様に知恵と導きを祈りましょうと。そして4番目、キリストを通して神様との関係を味わおうと。イエス様ゆえに神様との関係が私たちはもう回復されて、天のお父さんと呼ぶことができるまでになりました。そのお父さんにこう語りかけて、ね、質問してみたりなんかして、ね、どうしましょうとかね、こうしたらいいと思うよとかね、それはもうロブだけの特権じゃなくてですね、皆さんもそれはすることができると思いますね。それぞれのフィールドでいろんなチャンスがあると思いますので、語りかけて、そして教えてもらって、その交わりという関係のその楽しさを味わっていきましょうと思います。5番目、神様が教えておられることを実行しようと。聖書にこう書いてあるなって、あの時代の人たちはそうやってんなとかね、証しぎてあの人は恵まれてるねんなって終わるのではなくて、自分自身もこの御言葉をいただいて、そして祝福していただく約束はあると。その上に立ってですね、息子ですか、息子娘なんですから、その祝福をいただく権利があるわけですね。そのことを、忘れないで、遠慮しないでいただいていきたいと思います。それではお祈りします。天のお父さん、私たちが本当に神様から与えられているその御言葉、自分自身に本当にいただいているものとして、そのないがしろにすることがないように、そして本当に私たちの生きるべきその道を照らしてくれる灯火として、その御言葉に立つことができますように導いてください。また今現在何かしら試練と、そのような時感じている方あるならば、その中で本当に信仰を保たせてくださって、成長へと導いてくださいますようにお願いします。そしてあなたの関係をいつも楽しむことができますように、あなたが一緒にいてくださることを感謝して、イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。